はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんでございます。で、今日は、ゲストに来ていただいておりまして、
はい。
はい。自己紹介をすごく簡単にしていただいてもよろしいでしょうか。
はい。ですね。テイブリーという会社を立ち上げました、及川拓也と申します。
なるほど。
一緒に言いよどんだのが。
どの肩書きで言うかみたいなところですね。
まあ、というか、テイブリー所属っていうのが、まだ自分の中で慣れてなくて。
確かにそうですよね。あ、じゃあその話からちょっと、はい、ぜひ話していただきたいんですけど、ね、多分、初めて耳にする会社名かなと思うんですけど、うん、設立されたんですよね。
そうです。今年の1月4日に。
はい、あ、じゃあもう出来たてほやほやの。
はい。
で、実はもうウェブページもあると。
ある。
ですよね。ただしまだググっても出てこないかもしれないという、
ね。SEO とか全くやってないですから。はい。
ちなみにこのテイブリーではどんなことをこうやっていかれる予定なんですか。
基本はまず今まで個人事業主としてやっていた、いわゆるいろんな会社だとか団体へのこう技術支援みたいなところっていうのを事業化したと、法人化したっていうところが主体なんですね。
はい。
ですけれども、せっかく法人化したんで、まあその、もう少しちゃんと事業としての形態をしっかり作りたいなというふうに思っていますと、うんうん、今まではどちらかというと完全に受け身で、なんかお役に立てるならばっていう形で、まあ、来たもので、私がお引き受けして、でお役に立ってるかなっていうところだったんですけれども、まあ、1年半ぐらいいろいろやってきて、いろんなその規模の会社ですとか、いろんな業態の方々のお手伝いをしている中で共通項とかも見えてきていますと、うん、なのでそういったところを例えば、まあ、メニュー化して、でこちらからご提案するようなものにしていくっていうのもありますし、あとはまだ具体的にはちょっと見えてないんですけれども、それをツールだとかサービス化するっていうことも考えていきたいなと。で、その今までやってきたことっていわゆるコンサルティングなんですよね、はい、でもコンサルティングっていわゆる労働集約型のビジネスで、うん、私が一人でいる限りは、うん、まあ、私が死ぬほど働かない限りは、まあ、収益も上がらないし、まあ、収益はともかくどうでもいいんですけれども、まあ、実際その、こういろんな方お役に立てないっていうところがあるんで、うん、自分のミラーコピーを作んなきゃいけないと、はい、でそのミラーコピーの作り方っていうのはコンサルビジネスをもしそのまま突き詰めていくんだったらスタッフを増やすってやり方になりますけれども、うん、あんまりそれには興味がないですと、うん、なので、先ほど言ったみたいにそれをサービス化するようなことであったり、うん、まあ、サービスっていうのもその IT のサービスだけじゃなくてノウハウとしてなんか一人歩きしてってもらえるようなものにするとかっていうようなことを考えていきたいなっていうようなイメージです、う
ん、なるほどです。これまでのそのインクリメントさん退社されてこうフリーランスやられてた時に、まあ、一番多いこの支援のカテゴリーというかっていうのはどういったところだったんですか。
エンジニアリングマネジメントなんです。
やっぱり需要が一番そこも需要も多く、まあ、お母さんのこうご経験も勘案するとやっぱりマッチする
みたいでしたね。私はあんまりそれを何でしょう、一番大きい柱にするっていうことを最初から考えてたわけじゃなくて、いわゆる本当に純粋な技術アドバイザーっていうところをそれなりに考えてたんですね、はい、で私がもともと専門としているところであったり、まあ、それ以外であったとしてもハイレベルなところとかでいろいろ技術選定ですとかアーキテクチャ考えたり、アーキテクチャを一緒にレビューしたりっていうところとかできるなと思っていて、はい、まあ、それもやってるんですけれども、それが一つで、もう一つはプロダクトマネジメントで、はい、まあ、事業プロダクトのところの戦略作りと、うん、その実際のエグゼキューションというところ、プロダクトのグロースというようなところと、でそれともう一つがエンジニアリング組織作りというところで、はい、エンジニアですとかプロダクトマネージャーといわれる技術職の人たちの、うん、採用育成評価というようなところだったんですけれども、蓋を開けてみると、まあ、エンジニアリングマネジメントのところが、まあ、5割から6割ぐらいはある感じですね。
まあ、確かに本当に、まあ、先日 EMFM も出てらっしゃったと思うんですけど、うん、結構そのエンジニアリングマネージャーという言葉がここ数年で一気にこう認知を得て、まあ、当然役職とかロールとしてはあったと思うんですけど、まあ、そういうところが大事だよねって日本でこうなってきたのはここ数年っていうのもあって、まあ、そこでもともといろんなところでやってらっしゃったお母さんに声かかったっていう多分経緯なんですよね。
多分その業界としてのちょうどタイミングもそういうタイミングだったのかなと思うんですね、うんうんうん、でスタートアップがやはり増えてきて、でスタートアップが、まあ、うまくいってるスタートアップっていうのは組織拡大を図っていきますと、うんうん、そうするとどうしてもマネジメント層っていうのが必要になってきてっていうところが一つ、うんうん、はい、でもう一つは大企業が今まで内製化をしていなかったところ、うんうん、それがやはり内製化が必要ですと、で CTO を採用しようと思います、うんうん、 内部の人たちをきちっと評価できるようにしたいですと、うんうん、でそこのマネジメント体制どうすればいいかっていう、うんうん、いわゆる大企業事業会社って言われてる方々が、まあ、デジタルトランスフォーメーション的な動きで自社で内製化します、はいはい、技術人をちゃんと抱えますっていうところと、うんうん、この2つが多分ここ 1,2 年で起き始めていて、うんうん、それもあって、まあ、私ですとか、はい、まあ、他やっぱりエンジニアリングマネジメントっていうところでいろいろ知見を持っていらっしゃる方々のところに、うんうん、こうね、仕事の依頼が来るようなことが多いんじゃないかなと思います、う
んうん、向井さんが今具体的に支援されているところでいくと、やっぱデンソーさんとか今おっしゃったその DX 化みたいなところで内製進めていって、でアジャイル、まあ、チームをこう中で作って、はい、まあ、いろんなこう事例を出されていて、うん、結構成功されている事例になっつつあると思うんですけど、まあ、あれがやっぱ顕著な例という感じですよ、
ね、連想はとても頑張っていると思います。で、うまくいき始めているなというふうには思います。
そうです。
でやはり積極的に最近私じゃなく本当に連想の社員の方々が発信されていますけれども、本当にその通りで、やっぱり大きい会社ですので、難しいところですとか、そんなにはスピーディーにいかないところもあるんですけれども、うん、それにしてもかなりうまくやれてるんじゃないかなと思います。
僕も何ヶ月か前にデンソーさんの勉強会白熱教室にちょっとお邪魔させてもらって、キックが他の参加者ですけど、まあ、すごい印象的だったのはその、まあ、アジャイルこういうふうにやっていてっていう話を成作さんとかがされてたんですけど、実際に現場でやってる方をこう壇上に引きずり込んで話させるみたいなことをやってて、うん、多分結構本当に現場の人を前に立たせられるっていうのって結構もうちゃんと何ですかね、こう自信があるというか、現場の人まで行き渡っていて、うん、その考え方とかで、まあ、セキュラーにいろんな話をされてたんですけど、まあ、これはすごく、まあ、対外的に言ってるだけじゃないリアルな成功をされてるんだろうなってすごく感じましたね。
いや、そう思いますね、
はい、で結構元話で話計画した話ではこれはなかったんですけど、やっぱりその僕ももともとエンタープライズという言い方はおかしいですね。SIR にいて、そこでまあアジャイルとかができないかっていうのをこう模索してたりしてたんですけど、まあ、7、8年前とかですかね。まあ、その頃だとなかなか事例も多くはないですし、なかなかそういうふうにやっていこうっていう風潮もそんな大きくはなかったので、難しかったと思うんですね。で今だと、割とまた改めてそういう波が DX とかっていう言葉とともに来てるなと思うんですけど、そのデンソーさんみたいに、それをこう成功裏に進められるこのキーファクターみたいなものってあるんですかね。
聞きたいですね。
デンソーさんのところだと僕のやっぱり印象だとちょっと想像完全なる妄想ですけど、やっぱ成迫さんっていう結構それをこう責任を持ってしっかり思いを持って進めようとされた方がいたのが一つ大きなきっかけなのかなとも思うんですけど、
伝送の話を私があまり語ってしまう方向に怒られてしまうところがあるんで、伝送のことをかなと皆さん想像しながら、伝送かどうか分かんない形で私がいます、はい、一般的な企業としてうまくいきつつある会社っていうところの特徴はどういうところかっていうところをこう考えてお話しさせていただきます、
はい、
一つはやっぱりその経営陣だとかに危機感があるかどうかなんですよ。
なるほど。
でやっぱり多くの産業クラスターっていうところがその技術によってこう大きな変革を起こされていて、今までの主要なプレイヤーが、まあ、今後5年10年でもそのままの状態でいられるかどうかっていうのは危ぶまれているところが多いと思うんですね。で簡単に言うと、まあ、その自動車業界というところもそうですし、他の製造業もそうだと思うんですけれども、要は IT 界のプラットフォーマーたちが参入してくることによって、競争のルールが変わってきたりだとかすることによって、今までのもう地位が安泰じゃなくなるっていうのを、見えてるところがたくさんあるんですね。それは流通業も一緒だと思うんですよ。ですから今まで例えばアマゾンっていう会社は、もう別の世界の人たちだと思っていたのに、ふと気づいたならば、彼らがリアル店舗を出してきていると。しかも一般消費者もリアル店舗じゃなくてサイバーワールドの方で EC で買うことも多くなってきていると、両方のことから来た時に、まあ、あれは別ですと考えていた小売業の人たちもそうじゃないと、いつか自分たちもアマゾンに潰されるぞっていうようなところの危機感を持ってるんですね。で例えば流通業とあとはそのこう自動車っていうところ言いましたけれども、他の業界も全部一緒だと思うんですよ、
はい、
でその危機感をどれだけ経営陣が本当に危機として感じているかっていうところが一つで、それを危機として感じた時にそれを組み取って実際に動けるような人が内部にいるか、もしくは社外からそれなりのきちっとした動けるようなポジションで採用できるかどうかっていうところだと思うんですね、
はい、
で中にいてなったら素晴らしいんですけれども、なかなかやはりその中からだけだと難しいと思うので、外からの血とやはり合わせなきゃいけないところがあると、 で、日本の企業ってどうしても人材のこう流動があまり進んでいなかったり、うん、特にそのキャリア組みたいな人っていうのを外から入ってきてる人にそれなりのキャリアでっていうところでポジションを与えないことも多かったりしてるんで、うん、できてない会社がたくさんあるんですよ、
はい、
ただ一方できてる会社っていうのはそれがきちっとできていると、うん、内部できちっとこの人は使えるな、できるな、やる気があるな、パッション持ってるなっていう人間をきちっとそういった立場を与えるってこともあれば、外の人を昇格し昇級してっていう、招き入れてっていうこと、はい、そういうこともできるようになっているっていうところがまず一つあるかなと思いますね。
なるほどです。確かにその、まあ、僕もその白熱教室に行った時に感じたのは、まあ、結構な事前のプロセス、そういうふうな組織を作るみたいなところも、まあ、結構粘り強く上と話しながら作っていったみたいな話をされていたので、うん、まあ、そこでやっぱりそこ、まあ、粘り強さも、その担当される方の粘り強さも大事ですし、まあ、その粘り強さに対してこう真摯に応えてそれをこう実行に移して、まあ、ある程度多分権限移譲もされているんだと思うんですけど、まあ、それが結構できているのはすごいですよね。
そうですね、
簡単にこうできるものではない気はしていて、うん、ただ一方で某 D 社の事例は本当に日本として流れはいいなと思っていて、やっぱり何かこうに特に国内で事例ができていくっていうのはいろんな経営者にとっても響きやすいですよね、まあ、そういうふうなところをこう、うん、まあ、逆にこれまで経営者の方が危機感を持ってたけれどもどう実現していいかわからないし、日本でも実現例があまりないという中で、ああいう会社さんがされてこの後成功していけば、さらに別の危機感がこう生まれてくるというか、その日本だからできないと思ってたけど実はできるみたいなところが実例として出てくるのは楽しみだな、うん、すごく見てて思いますね。
そうですね、
はい、ちょっと予定外の話を、
はい、
してしまいましたが、でしかも自己紹介からあんまりこう、はい、ご紹介もせず流れをしてしまったんですが、私たち三浦さんと私と及川さんは、はい、プロダクトマネージャーカンファレンスの実行委員を一緒にやらせてもらっていて、ちょうど去年の11月ですか、あれは
11月です
ね、はい、前半に、去年のをやって、で、まあ、それが3回目ですね、
3回目
ですね、そうですね、あのご縁で一緒にやらせてもらっていて、でちょうど、今月先々週ぐらいに、熱海に一緒に合宿をしに行って、こう裸の付き合いにもなりそういう形 でありがたい、そうですね、はい、ありがたいことにその呼んでくださいと、
横道さん僕の隣に寝てましたよね。
あ、そうですね、はい、そうなんですよ、
そうです、ね、
寝てて途中で自分のいびきに気がついてあ、やべやべ、これはちょっと気をつけないとってなったのをすごく覚えてます
横道さんが熟睡してる中僕は朝ランニングに出かけた。
あ、そうですよね朝早朝にランニングに行く、
エントランスのところで、あ、及川さんが走りに行ったっていうの
を、あ、そうだね、目撃、
そうです、
そうですね、で、あの日以降結構みっちりと、議論をして、まあおかげさまでプロ PM カンフはかなり来場者の方の満足度も高いというふうに我々も思っていて、で、まあそうですね、まあ、ただやっぱ3年間はこう突っ走ってきた感じがあったので、割とここでちょっと合宿やりましょうって及川さんが言ってくださって、でちょっと立ち止まって振り返って考えてみて、来年以降とか、まあ、カンファレンスどうしていくかとか、カンファレンスゲームどうしていこうかみたいな話をじっくりとこうしたっていう感じですね。
そうですね、
いや
合宿っていいんですよ。
いや思いますね、
思いますね、
は
い、
よくだから私がお手伝いしてる会社とかにも、はい、合宿しましょうって話をするんですよ、うんうんうん、やっぱりビジョンミッションを再定義して、で全員のチームビルディングをしてっていうのは、うん、どっかで立ち止まってやった方がいいと思うんですね。
そうですね、で
特にプロダクトマネージャーカンファレンスみたいに、まあ、年に1回やっていくって決まっているのは、多分合宿をやらなかったとしてもできるとは思うんだけれども、
はい、
まあ、そもそも目的を見失ってしまったりだとか、ね、うん、あとはメンバーの結束が失われてしまったりだとか、うんうん、やっぱり1年に1回ぐらいは全員でちょっと集まって話してみるっていうのをこう、何でしょう、今後も継続して続けていき、はい、さらにコミュニティとして拡大していくっていうようなことがあるならば、うんうん、やった方がよくて、それは会社だとか開発のプロジェクトでも全く同じだなっていうふうに思いますね、
うん、そうですね、なんで、まあ、本当にこう突っ走ってきた感があったので、
そうですね。
もう絶妙なタイミングのご提案だったかなと思いますね。もう貸し切り風呂もキャンセルして議論が白熱するっていう。
僕は逆になぜ貸し切り風呂を借りたのかが非常に気になってましたね。
いやあれはね、ついちゃってたんですよ。
あ、ついてた
んですね。我々のプランに。
あ、なるほどなるほど。
なんで予約しないとっていう感じで。
あ、熱海で、はい、 多分一番がなんかかなりいいホテルだったのに、ええ、我々そんな豪華なホテルのいいところ全く味わうことなくほとんどずっと議論だけしてたという。
そうですね、普通に部屋でホワイトボード特選使ってずっと議論しましたね、ええ、いやいい時間でした。
はい、
はい、なんで今年も2019も無事開催されるであろうと思いますので、
そうですね、これから、
はい、これから
もうどんどん徐々に徐々に
やっていこうと思いますので、はいはい、聞いてらっしゃる方も楽しみにしていただければと思いますと。はい、でちょっとやっぱりせっかくの機会なんでいろいろお伺いしたいなと思ってるんですけど、まあ、EMFM を出てらっしゃって、エンジニアリングマネジメントの話結構されていたと思うんですけど、僕らのポッドキャストもたまにエンジニアリングマネジメントの話、まあ、私とか皆さんがそういうポジションにつくことが過去あったので話をしていて、おそらくそんなに話されなかったのかなというところでちょっと気になっているのが、エンジニアリングマネージャーの育成のところをちょっと聞いてみたいなというふうに思っていて、このポッドキャストで、クイッパーの EM のホットケミさんという方が来て、やったエピソードがあったんですけど、まあ、その時に曲がった話してやっぱりエンジニアマネージャーって特にまあエンジニアのキャリアのその先の一つとしてあるって考えた時に、まあ辛いこと多いよねみたいな話があったりとか、なんかこう、そんなことが多いっていうような印象もあると思うんですけど、そのあたりって及川さんどう捉えられますか？
まずそのエンジニアマネージャーとかっていうのの、肩書き名、タイトル名に騙されちゃいけないなっていうのがあるなと思うんですね。で、それはプロダクトマネージャーとかもそうだし、他のタイトルもそうかもしれないんですけれども、そのタイトルでやる役割だとかっていうのは、組織とか会社によって違うし、あと時代によって変化していくんですね。
はい、
ですから、まあ、そもそもつまらないとか、なりたがらないっていうのは、それはあなたが今まで見てきたエンジニアリングマネージャーっていうものにあなたはなりたくないだけでしょうというふうに考えた方がいいと思うんですよ。で、いろんな職業そのものが、例えば今、小学生の子どもたちが成人になるときって、彼らがつく職業って今存在してない職業だってよく言われるじゃないですか、
はい、
それと同じように考えた方がよくて、あなたがもしマネージャーになるのが、まあ、例えば3年後5年後だとしたならば、その時のエンジニアリングマネージャーっていうのは、今あなたが見ているエンジニアリングマネージャーとまた全然違う可能性がありますよってぐらいに考え、だからまずそもそも、まあ、定義をもう一回考えてみるってことをすればいいと思うんですね。で、それをこう中を見た時につまんなくはないし、かつこれは組織の問題だと思って、これもしかしたら EMFM の時も私話したかもしれないんですけれど、魅力ないポジションだとするならば、魅力あるポジションしない限りはそこに人は採用できないし、そのポジションにあなたはなってくださいっていうふうに内部の人間に言うこともできないと思うんですよ。それは組織側の企業側の問題だと思うんですね。ですから実際マネージャーってポジションになった時につまらない仕事はないとは言わないですと。例えば部下の経費精算を見なきゃいけませんと、あとはその金を見なきゃいけませんと、でもそんなのって見なくて良くなるものはたくさんあるはずなんですよ、
はい、
例えば大きい企業だといまだに紙で何かやらなきゃいけないとか、ハンコを押せだとかサインを押せって本当にいりますかと、だからそれもしかしたらエンジニアリングだけじゃなくて全ての管理職に対してそうかもしれないんだけれども、管理職ただでさえ忙しいんだから、そういった仕事ってできるだけなくしてあげるようにした方がいいし、やるとしても一人人間の人間だけが犠牲になればいいはずだと思うんですね、ですからそう考えていったならば、本当にその人しかできない仕事は何だろうっていうふうにもう少し定義し直したらいいだろうし、あとは今言ったように魅力あるものっていうのはどういうふうに魅力見せれるだろうってことは考えられると思うんですよ、そうしたならば本当は魅力あるポジションだなっていうふうに思うんですね、
はい、
であともう一個思ってるのが、その、これもちょっともしかして EMFM で言ったかもしれないんですけれども、エンジニアってこういろんなこう専門領域があるじゃないですか、例えば、まあ、言語だけでもいいと思うんですね。私は Python 書きます、 JavaScript でフロントもできます、何ができますっていうことを持ってる人がいて、で DB もちゃんと一通りできますし、ネットワークもあるし、セキュリティもできます、インフラもできます、全部できる人をフルスタックっていうかもしれませんと。でもフルスタックの人ってそんなに多くはなくて、やっぱり得意分野っていうのがあったりするわけですね。でこういったピュアな技術領域っていうところと同じようにソフトスキルの面ってあるじゃないですか、
はい、
そこにコミュニケーション能力であったり、プレゼンテーション能力であったり、ファシリテーション能力であったり、いろんなものがありますと。でその中のいくつかにマネージメントに絶対必要なものっていうのがあって、 って、そこが得意な人、好きな人っていう人が一定分野いるはずなんですよ。
なるほどです。
で、その人たちがマネジメントに向いているんだと思うんですね。ですから、マネジメントやりませんかじゃなくて、あなたはどういったことに興味がありますか、どういったところに、なんか成長したいと思いますかっていうことを紐解いてあげたときに、実はそういうことがやれるのがマネジメントポジションなんですよって持っていける可能性があるんじゃないかなと思うんですね。でこれもさっきの話の裏返しというか、もう少しこう分解した話になるかと思うんですけれども、マネジメントっていうタイトルだけでみんなが想像しちゃうものっていうのは実は違うかもしれないというところをちゃんと紐解いて見せてあげるだけでだいぶ違うんじゃないかなと。だから育成っていう前に、そもそも育成されたいというか、そういうポジションに就きたいと思う人を増やさない限りは育成って無理だと思うので、そもそもやっぱり魅力あるポジションだっていうところをもっと打ち出していく必要がある。で実際には魅力あるポジションだと思うんですよね、とても。
そうですね、
確かに。
そのホトケミさんいらっしゃった時も僕が話したの、僕もそのエンジニアリングマネジメントをマネージャーをやっていて、今も、マネージャーにこれからなろうとしてるんですけども、僕はやっぱりもともとエンジニアであって、でそのエンジニアであった時に結構自分の中で一番こうモチベーターというかやりがいがあったことはいくつかあるんですけど、大きなものはその関係性というか、そのこうチームとかで成し遂げることの面白さみたいなものとか、あとはシンプルに言うと知的好奇心というものはすごく自分の中でのこう突き動かすものだったんですね。でそれがエンジニアリングマネージャーになっても別に満たせればいいなというふうに思っていて、で特にその知的好奇心の面とかっておっしゃったみたいにソフトスキルって呼ばれる領域って、まあ、割とこうコミュニケーションとかふわっとした言葉でも語られますけど、割とその知識体系とかってしっかりしていて学ぶことも世の中にたくさんあって、だからそういうところをこう気づかせてあげるのが大事なのかなと思ったりもするんですけど、でも及川さんの中でそのマネジメントをやる中でのそういう自分の中のその紐づくモチベーターというかっていうのはなんかあったりするんですか？
僕はでも一番最初っていうのは本当に今みたいにちゃんとそのスペシャリストとマネジメントが別々の会社でもなくて、結構やはりある程度になったらマネジメントポジションになってっていう会社だったんです、一番最初の会社は。で僕はもう自分でいろいろ決めたかったんですよ。でそのためには偉くなりたかったんですね。
はいはいはい。
要は
権限というか
権限を持ちたかったんです、
みたいな、その悪い意味ではなくですね、はい、
もう自分でどんどん決めて進めたかったんで、早くマネージャーになりたかったんですね。リーダーになりたくてマネージャーになりたくてっていうところがあって、なのでそういう意味でマネジメントに興味があったんですよ。だから正直言うと、その時にはさっき言ったそのマネジメントにはどういうスキルが必要でとかっていうところをちゃんと自分では理解してなくて、もうそこになればバジェット予算は持てるんですし、その予算配分自分で決められるしというような感じで考えてたところ、人の割り当ても全部自分で決められる人、だから今で考えるととてもいい話ではなく、もう単純に権力を持ちたかったっていうところがありましたね。
権力っていう言葉がちょっと日本語が強すぎますけど、十分ありますよね。僕とか皆さん勉強したマネジメント 3.0 っていうものがあって、その中でムービングモチベーターズっていうゲームがあるんですね。で、それ何かっていうと、12個だったかな、の内発的動機の因子みたいなものをが出ていて、その中のこう自分が、どれが一番いいのかみたいな話で、さっき僕が言ったその関係性とか、知的好奇心っていうのもその中に含まれてるんですけど、その中にパワーっていうのがあって、やっぱりそれは物事をこう自分で決められる、しっかりと物事を決められるっていうのも内発的動機の一つだっていうふうにこう入っているので、多分及川さんそれなのかなっていうのは今聞いて思いましたね。
そうですね。でちょっとなんかその何でしょう、権力を持ちたかったっていうとネガティブなイメージだけが広まっている
なと思うので、全然そのことないと思いますけど、
ただそれを自分なりになんでその時権力を持ちたかったのかなと思うと、その時会社の中で権力を持っている人たちが正しくないと思ったんですよ。
なるほど。正義感みたいなものですか？
で要はその私がいた最初にいたデックっていう会社は、私が入ってしばらくしてから経営状況が非常に悪化していったんですね。でやはり、その米国の方の本社の方の経営判断を間違っていると思うし、あと日本の方もやはり経営判断が遅かったり間違ってるなというふうに思ったんですね。で簡単に言うと、やはりそのオープンソースじゃないです、オープンシステムって言われてるようなユニックスですとか TCPIP ですとかって、今ですともう普通に当たり前のものっていうのは、その時まだ一般には使われてなかったんですよ。 でもデックっていうのはそういう人たちに愛されていたんで、うん、もっとそっちに向いた方がいいんじゃないかだとか、うん、まあパーソナルコンピューターとおもちゃだったんですけれど、うん、もっとそういったパーソナルコンピューターのようなところに投資していった方がいいんじゃないかっていうのを思っていたんだけれども、うん、なかなかそっちの投資ができないと、うん、要はもう経営資源もなくなってるんだからそんなこと言っても無理だって判断をしちゃうような人たちが多かったんですね、うん、
なるほど。
なのでそれに対しての私はどっちかというと怒りがあって、なので私にもっと任せてくれたらっていうのがすごい強くあったという感じですね。
そうなんですね、
まあ、生意気なあの若者だったんで本当に
あのプロフェッショナル流儀の中でもよく昔は上司に喧嘩を吹っかけてたみたいなことをおっしゃられてたんで、その頃ですかね。
そうなんです。
それは大体おいくつぐらいの時なんですか？
27、8、9とかそんなぐらいですね。30手前ですね。なんかそのまあ、社内のソーシャルサービスみたいなのがあって、うん、まあ、掲示板みたいなところとかで、うん、自分の名前の後ろに簡単にステータスみたいなのを書ける、まあ、あるじゃないですか、はいはい、そういうところに、Never Trust Over 30って30以上の人間は信じるなって書いてあるとか
あ、なるほど。
Too much management, not enough leadership って書いてあるとか。
そうなんですね。なるほどなるほど。
いやでもあれですね、この話は勇気をもらいますね。
そうですね。このポッドキャストで過去にも同じような話を実はしたことがあって、多分僕とかも割と上にはちょっとなんか上だからっていう理由だけでちょっと突っぱねるみたいなところが昔あってまあそれはでも一つ原動力に過去なったなとも思うので、そういうところだったんですかね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、その顛末を言うと、その後、まあ、デックという会社からマイクロソフトの、まあ、結構でっかいプロジェクト Windows の開発プロジェクトにリーダーとして日本から派遣されてっていう時に、うん、まあ、やっぱりそのいろいろできないことがたくさんあるわけですよ、うん、やっぱりリソースもそんなにたくさんは割り当てられなくて、でその日本側のマネジメントにこう文句ばっかり言ってたんですけれども、うん、当時の私のもうすごい尊敬する、まあ、当時の上司が、リーダーっていうのはそのギブンコンディションの中で最大のパフォーマンスを発揮しなきゃいけないんだっていうことを私にコンコンと言って、それで状況分かって、やはり何でしょう、単に権力を持って全て自分の好きにコントロールするっていうことはできるわけがないんで、その今の与えられた状況下においていかに最大限パフォーマンスを上げるかっていうことをチームとして考えなきゃいけないなっていうようなことを、まあ、当たり前のことをやっと考えられるようになった。
なるほど。
それが20代最後の年ですね
そういうきっかけがあったんですね、はい、なるほど。ちなみにそのさっきおっしゃってたその正義感、こうあるべきだっていう 正義感というか自分の中のこう理想があって、それとのギャップがあるからこう不満とか怒りがあったんだと思うんですけど、そういうふうなその正義感によるその信念みたいなものって、まあ、特にその具体的なものだと思うんですね。その技術的にこうあった方がいいみたいな、そういうのって当時どういうふうにこう形成されていったんですか？何かといえば会社にいるとそんなにそういう方向じゃなかったりするわけで、でも自分の中では会社の方針とは違うけど違うって思っていたっていうのは、なんかどういうところからそういう信念が確立されてたんですかね。そのバックグラウンドなのか、それともその時に関わっていた人たちからの影響なのか、それとももっと広い視野を持っていてその外の世界を見ていたのかとかでいくと、
当時はその今みたいにウェブがあったわけでもないんで、外の世界が見えてたかっていうと、
そうですよね、
と思うんですけど、ただ今考えてみると、うん、私結構恵まれていて見えてたかもしれないですね。で、ちょっと何でしょう、こう業界のイベントだとか、まあ、コミュニティっていうほどのものは当時まだそんなになかったんですけれど、まあ、でも若干コミュニティに近いようなところに出てって社外の人たちと話せる機会が多かったのかなと。
やっぱあったんですね。
例えばその、まあ、マックワールドみたいなものとかがあったりですとか、はいはいはい、あとはそうですね、あとなんかそのマルチメディアっていう言葉が出てきたので、はいはいはい、そういったマルチメディアの展示会だとかイベントみたいなところに行って、で海外から著名なそういった、まあ、今でも存命の方いるのかな、まあ、結構やっぱりアップルの神様みたいなエンジニア、まあ、ビル・アトキンソンって人がいるんですけれど、その人が喋ってる話聞いたりだとかっていうので、いろんなところ そのビジョナリーの人たちの話を聞いたりしていたり、あとはまあ雑誌とかも結構そういうのを読んだりしていたと。あと私の周りにいた社内の人間も比較的いろんなその技術トレンドとかには明るかったり、まあ、さっき言ったそのいわゆるオープンな方向に非常にそのパッションを持ってるような人たちが多かったっていうのもあったかなと思います。
なるほど。じゃあひょっとすると今とそんなに変わらないのかもしれないですね。何かっていうと、やっぱりその社内の中でこうあった方がいいってこう発信をして変えていくようなエネルギーのある人って、 僕自身もそうだったからってのもあるんですけど、やっぱ外のカンファレンスとかコミュニティとかで外の世界を知って、うん、その自分の世界の狭さを感じたりとか、うん、まあちょっと違ってるよね、まあいいとこを見直すケースもあるでしょうし、やっぱあるよねみたいなことって、今でもやっぱりカンファレンスとかコミュニティを介して行われてると思うんですけど、そこはそんなに変わる人すると変わってないのかもしれない、
ね、かもしれないですね、うんうん、いやそうですね、結構だから限定されてたけど結構外を知る機会が多かったのかもしれないですね、うんうん、特にそのデックっていう会社と、あと私の周りの詳しい人たちが努力してくれたおかげで、本当にそのインターネットにもつなげられてたんですよ。80年後半から90年前半には普通にもつなげられてて、ウェブはまだ一般的じゃなかったんですけれど、うん、まあ、FTP だとか、うん、あとはそのゴーファーっていうのがあるんですけれど、うん、まあ、そういったようなものとかでいろんな情報を取れたりだとかってしてたり、うん、まあ、DEC っていう会社は結構そういった中心的な会社でもあったんで、うん、そこに入れたっていうのが非常に大きかったかなと思いますね、う
ん、なるほど。ちょっと話があれしてしまったんですけど、うん、ちょっとそのDECの話とか、その後行かれたメスの話、この後聞きたいと思うんですけど、一瞬ちょっと戻して、
うん、そうですね、EM の話でした、
はい、はい、でさっきそのおっしゃってる中で、まあ、資質がある人を見つけるっていうような感じのこともおっしゃったのかなと思うんですけど、その及川さんの中でどういうところをこう見られますか、うん、この人はエンジニアリングマネージャーに資質があるんじゃないかなっていうのを対話の中でこう見つけていくと思うんですけど、まあ、どういうふうな要素を持っていたらちょっとこうレコメンドしていくというかっていうのとかであったりされますか。
人が好きな人だと思うんですね。
あ、なるほど。
エンジェルマネージャーもプロダクトマネージャーもやっぱり人が好きじゃないと難しいなっていうところがあると思います。でそれは何、必ずしも人当たりがいいっていうことではなくていいと思うんですね。パッと見た目だとか、あとはちょっと話した感じすごいぶっきらぼうだったりだとかっていうのであっても、実はこの人本当に良くしようと思って、いろんな人に働きかけるだとか、いろんな人のこと実はすごい気になってるだとか、そういうようなことがある人、もしくはそういうことを本当はしなきゃいけないなとかしたいなと思ってるような人かどうかっていうところかなと思います。
なるほどなるほど。なんかGoogle のリワークとかの中でもマネージャーの質のところの一つで、その、EI エモーショナル、うん、リワークは皆さんがすごい詳しいと思いますけど、
リワーク
エモーショナルインテリジェンス と、その思コンパッション、思いやりですね、
は
い
は
い、
そうです、
思いやり FM 、はい、だと思うんですけど、そういう、まあ、あれもそのコンパッションとかってやっぱり相手のそのペインというかその痛みとかをこう察知して、でそこにこうなんとかそれを解決してあげたいみたいなのをこう思ったりとか働きかけたりするっていうことなのかなと思うんですけど、そういうところがまあ実際に行動に現れてるケースもあるでしょうし、現れてなくてもそういうところをこう見られるって感じなんですかね。
そうですね、う
ん、やっぱ技術にだけこう見てるというよりは、まあ人を向いてそっちの何か課題解決もしようと思えてるかみたいなところですかね、う
ん、でも大体、ま、私が今までいた会社とか私の周りで優秀な人たちがっていうので、もしかしたら多少こう観察範囲狭いかもしれないんですけれど、うん、優秀な人は技術とやっぱりその人との関わりの両方うまいと思いますね、
うん
うん、やっぱりその人にと、まあ、今もソフトウェアの開発って一人じゃできないじゃないですか、
はい、
で誰かと一緒に組んでいくっていう時に独りよがりだったり人に対しての影響力行使ができない人っていうのは大きなことは成し遂げられないと思うんですよね。ですのでそれはみんなうまいなと思いますね、
うん、
なんかすごいちょっと脱線するかもしれないんですけれど、なんかあるオープンソースとかで自分がこうパッチを投げましたと、でこういう機能を実現したいですっていうのを、なんかそれだけやってもそのパッチって認められないこと多いわけですよね、
うんうん、
でそれをレビューしてくれる人がお前誰だってこっちを見るわけじゃないですか、
うんうん、
でまずはその人との間で信頼関係を結ばなきゃいけないっていうのがあると、うんうん、そうするとコードレビューだとか、もしくはそのコードレビューに付随するようなところでチャットしたり、うんうん、メールのやり取りしたりっていうところで、まあ、こっちの人となりを多少知ってもらうようなことも必要だったりと、
うんうん、
であとは、まあ、それができたとしてもコードレビューがなかなか進まないときっていうのは、まあ、先ほどのコンパッションって話かもしれないんだけれども、
うんうん、
相手が今どういう状況かっていうのを推測し、
うん、
である一つのテクニックって、
はい、
その人がどれだけ今 例えばあのアサインされているバグがあるかって見るわけですよ。
うん、なるほど。
でそれを手伝ってあげたりするわけですね。
あ、なるほど。すごいテクニックですね。
そうすると、うん、あっていう感じでっていうふうにやったりするわけです、うん、だからそこまでやらない限り自分のやりたいことってできないんですね。ちょっと今のは多少姑息なところあるかもしれないんだけれども、うん、はい、でも一方で相手の状況を考えるって、うん、まあ、分かりやすいので言うと今みたいな話なんですよね、うんうんうん、だからなんでこれあの悪い例っていうのはもう早くこれはこれだけ重要なことなんだから早くレビューしてくれっていうのを 何度もプッシーにこうリクエストしていくっていうことは、うんうん、多分一番良くないやり方だと思うんですよ。
なるほど。
でもこうやりがちな人って技術だけできる人には多いんですよね、うん、
はい、
でうるさいからっていうことで1回2回はそれは通るかもしれないけれども、うん、まあ、それで終わってしまう可能性もあるわけですよね、うんうんうん、そうではなくやはりそのプロジェクトにおいて長い関係を続けていくとなったならばその人との間でやっぱりいい人間関係を築かなきゃいけなくなるんで、うんうん、で本当に優秀な人っていうのはそれができてる人が多いように見えます。
なるほどなるほど、うん、やっぱりじゃあ及川さんとしてやっぱりそういうケースってそのエンジニアの方に見られることあるかなと思っていて、で、まあ、その中でもやっぱり僕はもったいないなとかと思うのはそういうのは必要ないというふうに思っている人もやっぱりいるのかなと思っていて、やっぱり技術的に卓越性があればもうそれで十分であって、うん、そういうなんかこう政治と揶揄されてしまうようなことみたいなものは必要ないというふうにあの捉えてしまう方もいると思うんですけど、まあ、浮川さん的にはその優秀なエンジニアの定義っていうのはそういうところがしっかりできるっていうところになるんですかね。
そうですね、うん、でやっぱりその明らかに、技術的なそのスキルに差があった場合はともかくとして、うん、そんなに差がない場合っていうのはどちらの考え方が正しいかっていうのの正解がないことの方が多いと思うんですよ、
うん、はい、そうですね。
そうするとなんか圧倒的に俺の方が正しいからっていうのはその人の完全に独りよがりであり通用しないことが多いと思うんですね、うんうんうん、やっぱり自分の考えを理解してくださいっていうこの何でしょう、その説得っていうか説明能力っていうものが必要になるし、やっぱり影響力っていうものが必要になってくるなと思いますね、
うんうん、そうですよね。
なんかその影響力を持つために何か結果をある程度人は見るんで、その結果を出すためのやり方っていうのを手段がある人の方がやっぱり認められるし、うんうん、発言力を持っていくってこと
ですよね。そうですよね。そのいいスパイラルにこうつながっていくというか、うん、
そうですね、
そうね、でしかもそういうのって、まあ、今おっしゃったみたいなそのバグをアサインされてるのを見てとかっていうのもそうだと思うんですけど、割とそのテクニックでカバーできる面っていうのもあると思うんですよね、
うん、
なんかちょっと勉強してちょっと気をつけるだけで劇的にこう特にやってない時からやるってなると劇的に変わる。それこそチャットでの伝え方一つとってもとか、うん、それだけでこう劇的に変わるので、なんかそこは逆にもったいないなと思いますよね。そのレバレッジが大きい要素だと思うんだけれども、ちょっとやるだけで効果が絶大なところをやらずに置いてしまっているのはもったいないとかっていうのは、
まあ、やらない人の気持ちも若干わかります僕は。
ああ、なるほど。
僕はあの、うん、すごい僕自身もチャットのコミュニケーションってすごい嫌いで、なぜかっていうと、うん、まあ、ポッドキャストでよく言われるんですけど炎上しにくいメディアって言われるじゃないですか、
ポッドキャスト
が、うん、これって喋ってる人間のこのなんだろう感覚というか感情というか、うん、そういうものが伝えやすいメディアだからだと思うんですけど、文字ってすごいめんどくさいんですよね。でそのコストっていうんですか、うん、そうコストと思っちゃうのが良くないっていうのはまず一つあるんですけど、それを、うん、あ今これをやっててそこまでこの人に気を使ってやるっていうことに対して、
うん、
なんかやりにくいっていうのは分かる、
うんうん、
感覚としてすごいよく
分かる。投資するのがいいと思わない、
うん、ただやった方がいいんですよ、やった方がいいって分かってて僕はやらないことが多いです
なんかまあ関係性ができた後だったら全然気にしなくていい、うん、まあ、ね、まあ、なんかこうケースバイケースとかまだ信頼得れてない人にはやっぱりなるべく丁寧なことを心がけるみたいなのが、うん、まあ、確かにコストもかかることなので、
うん、
その後の先にあるメリットみたいなものもセット で、
ね、あとはそうですね、上手い人と一緒にそのチャットのコミュニケーションの中にいると目立つんですよね、あらが。それもちょっと若干めんどくさいなと思います。
ああ、相対評価が。
そうそうそうですだからまあ真似て変えていけばいいだけの話なんですけど、最初からできなくていいっていうのは間違いないんですけど、うん、
ただね、あの話し言葉は、うん、通じると思うのは幻想かもしれないんですよ。例えばだから私が今横道さんと三浦さんにこう話していて、でもやっぱり時間も限られてるし、うん、まあ、言葉も語彙もちょっとすぐに出てこなかったりしてってことで、うん、私はこういうつもりで話してるっていうものがお互い今うんうんってうなずいて聞いてくれてるけれど、うん、収録終わった後にあの時及川さんが言ってた何々って言ったら、えそんな意味じゃないんだよって思うことは結構な頻度で起きてるんですね、実は。だから話し言葉でうんうんって言ってこの場は収まったとかちゃんと伝わったと思ってるのは実は幻想であるって可能性も捨てきれないと思う。 ですよ、うん、で実はテキストで書くのはめんどくさいかもしれないけれども、字面の方が少なくとも字に書いてあること以外はそれは言っていないってはっきり言えるし、うん、それ以上は解釈になるわけじゃないですか、うんうんうん、でも話し言葉って、まあ、今回録音してるけど録音してないことも多いんで、うんうんうん、もう言った言わないにもなったり、もしくは言ったっていう言葉のその抑揚だとかの解釈っていうのは相手次第なんで、うんうん、実は伝わってない可能性もあるんですね、うんうん、だから話し言葉書き言葉っていうのは、まあ、一長一短両方あるなっていうふうに思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうですね。で今の話、その資質とかの話につながるんですけど、あのプロフェッショナルの流儀の中で、そのこう師匠の方からのメッセージでこう人の痛みがわからないと人の上には立てないみたいな話があったと思うんですけど、うん、そのやっぱ人の痛みがわかるかみたいなところって資質みたいなものだと思われますか、それともやっぱり育成とかトレーニングとかフィードバックとかそういうもので訓練されていくというふうに。
私は人の心の痛みとか全然分かんなかったですから、
むしろそうなんですね。じゃああの言葉はこうどういうふうにこうご自身の中で受け止められてたんですか。
いやもうそれから意識してます。で今でもできないことが多いなって自分で思うんですよ、まあ、人の心の痛みが分からない人間は人の上に立てないっていう、まあ、亡くなった私の上司が言ってくれた言葉なんですけれど、はい、本当はでもちょっとあの今の時代的にはあんまりその上司の言葉は正しくないところがあって、あれはどういうシチュエーションで言ったかっていうと、及川は結婚しろって言ったんですね。結婚しないと妻帯者の気持ちは分からないと、子供作れと、そうじゃないと実際に育児している人間の気持ちは分からないと。で今は結婚しない人もたくさんいるし、お子さん持たない人持てない人もたくさんいると思うので、そういう言葉って多少偏見だし間違いだなと思うんですね。でも実際に自分が、まあ、結婚し子供を産みっていうのをなった時に確かにと思うところがあると。でも同じようなことは自分が経験してないこともたくさんあるわけじゃないですか、なので実際になんか他の人がそうであった時にできるだけその立場に立とうっていうことは努力するようにしていますね、
確かに大事ですね。
そうですよね、まあ、経験できてることは想像しやすいけれども、経験してないことはもうそう本当にもう妄想というかになるんだけれども、まあ、そこをこう理解しようとする姿勢があるかどうかっていうので結構、まあ、さっきの信頼の話なんですけど、多分捉える相手方も結構違うんだろうなと思いますね。この人はまあ理解しようという努力を示してくれてるなっていうだけでも全然こう
特に違う。そうですね、働き方みたいな話が強く出てから、
特にな
んで僕もマネージャーやってた時とか、僕結婚もしてないし、もちろん子供もいないですし、っていう状況でなんかお子さん小さい人が大変って言われてもないんですよ、まあ、別にその感覚は
経験はしてないですからね。
だからもうそれ想像するしかないんですよね、起こり得る最悪の状況みたいのを想像して、そこに自分が落とされたらじゃないけど言い方悪、入ったらどうなっちゃうのかっていうのを想像するしかないっていう、その想像力ってすごい大事だなっていうふうに思います
ね、 そうですよね、まあ、だから我々男からすると女性のっていうの
は確かにそうですよね、
やっぱり女性大変じゃないですか、で彼女が言ってても自分のことじゃないか絶対分かんないんだけれども、で、はい、でやはり分かんない時にまたなんか大げさなことを言ってってに思いがちで、まあ、今でも私そう思っちゃうことあるんだけれども、いやそうじゃないんだろうなってできるだけ思うようにすると、でこれっていろんなところにたくさん同じようなことってあるんですよね、
確かにそこにこうそう、まあ、想像した結果想像はできないかもしれないけども、想像力をこう働かせるっていう行為を一つ挟むだけで、まあ、それもコンパッションなのかもしれないですけど、
確か
にっていうのはあるでしょうね。
そうなんですよね、これ教育で結構どうなんかなるところは大きいと思うんですね。で私その本当にマネージャー向いてない人間だったんですけれど、マイクロソフトに入って、でちょうどマイクロソフトが社員教育、特にマネジメント教育をしっかりやりだした時に社員で、まあ、2、3年経った時だったんですよ、でそこでもなんか同じような例があって、なんか毎朝遅刻してくる部下がいたらどうするかっつったら、いやそれ怒るだろうと思ったんだけれども、ちゃんとまずは理由を聞きなさいって話があって、まあ当たり前ですよね、だからそれさえ僕はやる必要ないと思ってたんだけれども、まあちゃんと聞こうというところ、もしかしたらなんか心の病かもしれないし家庭の事情があるかもしれないしっていうところに踏まえてやんなきゃいけないよと。で結構失敗はあるんですね、まあなんかこうあるところで、まあ部下とこう話していた時になんか手ぶらで来た人がいました。ちょっとまあ多少ちょっとフィクションにして話しますね、で、まあ、 なんだろう、一応こうワンオンワンやるんだからメモ持ってこいよって言ったら、うんうん、いや僕これに書きますってスマホ出して、
はいはいはい、
うん、で彼はそこに書き出してるわけですよ、うん、全然問題なかったんだけれど、うんうん、こっちはこいつ手ぶれできた、うん、なんか今時のいい加減な若者で、うん、ちょっと一言やっぱさすがに 言わなきゃいかんなとかと思ってガツンって言っちゃったんだけど、
はいはい、
違ったわけですよね。で普通にスマホでメモするの当たり前じゃないですか、うん、なのであまずかったごめんねってちゃんと謝ったんですけど、
なるほどなるほど、
だからやっぱりそこ先入観で入っちゃいけなくて、だからその時も一言メモ持ってないけど大丈夫、大事なこと言うかもしれないよっていうふうに言うだけでよかったんですよね、
うんうんうん、それだけで誤解は解けたってことですよ ね、 決めつけてしまった。
だから人の心の痛みっていうのとちょっと違うかもしれないんだけれども、うん、なんかやはり、勝手に先入観でいろいろ決めつけないで相手の立場に立って考えてみるっていうのを一段挟むだけで違うのかなっていうのは思いますね。今でも結構そういう失敗たくさんありますね、うん、
なるほどです、うん、確かに今おっしゃったのもそのある意味こう一つの気をつけるテクニックだと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
あれですかやっぱテイブリーの最初の話でエンジニアリングマネジメントも一つ領域にあって、うん、サービス化みたいな話があったんですけど、うん、まあ、そういうところ、まあ、何のことかというと今その特にウェブ業界っていうくくりなのか分からないですけどエンジニアリングマネジメントマネージャーに対する教育とかがこう整っているところって少ないと思っていて、でそこの需要がすごくあると思うんですね。で今おっしゃったみたいにやっぱりそのなんか、まあ、コーチングの中でしか得られないインタラクティブの中でしか得られないものっていうのもある一方で結構もう体系的に知っておけばいい知識みたいなテクニックみたいなものがあると思ってて、でそれを意外にこう提供されて市場でこう提供されてないなっていうのがあるんですけど、その辺はやっていかれるんですか。やってほしいなと思ってるからめっちゃ
急に
急に要望出し始めるんですよ。
やっていく予定はなかった。
考えてるんですっておっしゃってくださった。やったと。
いやなんかそこまで具体的なのは思ってなかったんですけど、でも言われる通り本当に私が今提供しているもので共通項があるんで、うん、そこはなんかもう少しノウハウで、うん、まあ、サービスにするのかなんかそのこうでしょう。こうドキュメントなのか何かっていう形で一人歩きしてもらえるようにっていうのは考えてはいます、うんうんうん、ちょっと今言った具体的なところまで考えてたわけではないですけれども
急に僕の欲しいがちょっと先行してしまいました。
ただ難しいのがプロダクトマネージャーもエンジニアリングマネージャーも、うんうん、まあ、なんかやっぱり人格者的な人がいいのは正しいんだけれども、うん、必ずしもそれが全てじゃないんですよ、うんうんうん、やっぱりかなりトップダウンで体育会系でっていうことでうまくいく人、うまくいく組織もあるんですね、うん、ですから例えば今その手ぶらできた人を叱りつけたっていうのでも構わないキャラクターのマネージャーもいるし、うんうん、構わない組織もいると思うので類型化されてこれが全てですとか、うん、これを例えば1から10箇条あってこれを守りなさいっていうのがいいかどうかっていうのは分からないところがあって、うんうん、それやっぱりメンタリング的なところじゃないとできないところも要素もあるのかなっていうのが、まあ、ちょっと私の中では今うん、まだまとまってないところですね、うん、とはいえ絶対これっていうのはあるような気はするんですけれど、うん、
手段なんですかね。
そうなんですよ。だからいわゆる例えばサーバントリーダーシップっていうのがあるじゃないですか。で私は結構そっち側に近いと思うんだけれども、うん、でも別にサーバントリーダーシップじゃない限りリーダーとして成功しないかってそんなことは全くないわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なのでそこはそのなんかまあビジネス書とか行くとマネジメントとかリーダーシップのスタイルの本がたくさんあるけれどもどっか一つの本を読んで全てのマネージャーリーダーが成功するんだったらその本を渡してこれ勉強しろって終わるわけですからそんなんじゃないんですよね実際は、
う
ん、
そうですね、そうですね、思いますね。
だそこはちょっと難しいところがあるかなと思います、
うん、そうですね。そこがこう一人歩きしても仕方がないですし、
ね、
うん、また別の問題が出てき
て、やっぱりそのソフトウェアとやっぱり先ほど言ったマネジメントだとかリーダーっていうのも一種のソフトスキルっていう技術だっていうふうに思うんですけれど、うん、面白いところとかつ難しいところっていうのは相手が機械とかプログラミングじゃないんで、うん、一つの正解に近いものはないんですよね。やっぱりその、うん、例えばソフトウェアだったならば設計の方法でデザインパターンがあります、アンチパターンがありますと、うんうん、でマネジメントでアンチパターンはあるかもしれないけれどもデザインパターンは作るのは結構難しいかもしれないなと思うんですよね、うんうん、やっぱりそれは相手が生き物だからなんですよ、うん、組織っていうのは一人できていて人っていうのはそれぞれ自分がどういうふうに扱われるとパフォーマンスを発揮するかっていうのがそれぞれ違うんですよね、うん、要はだから API に全くの類型化もされていない API がごっちゃごっちゃごっちゃごっちゃあってそれぞれの API ごとに呼び方を変えなきゃいけないっていうのが組織だと思うんですよ、うんうん、なのでそこをどういかになんかその体系化していく類型化していくかっていうところはあるかなと思いますね、
うんうん、そうですね。
なるほどです。
だからそれあれですよね、ひろきさんとかうまくやられてますよね。
いやそうだと思いますね。
彼のあの、まあ、あの能力は何なんでしょうね。
そうですね、素晴ら
し
いですよね。もうエンジニアリングと捉えてらっしゃいますよね、そういうマネジメントも含めて。
私も結構やっぱりそういったその、あの設計いわゆる IT のところ の、うん、あの仕組みっていうのを組織の方にこう応用転用できないかなっていうのを考えていて、まあ、できてるところもあるけどできないことも多いんですけれど、ひろきさんうまいですよね。
いやすごいと思いますね。やっぱり、あの本も今年の2018年のこう、
そうですね、
技術書ベストセラーみたいな感じになってますけど、もうなってしかるべきというか、
あれですね、もう EMFM は私も聞いてるんですけど、あのたまにあの聞き返さないと何言ってるか分かんないタイミングがあとで聞き返して、うん、よくできてるなって本当すごいよく考えられてるなと思うんですけど、まあ、あれですね、一見一丁で分かんないレベル感にいます僕は。
素晴らしいと思いますね。
ですね、
ちょっとプロフェッショナルの流儀話をちょっとしたついでではないですけども、あの時にあのプロフェッショナルとはというあのいつものやつでこう人を引きつけ続ける努力をできるのがプロフェッショナルなんだとおっしゃってたと思うんですけど、まあそこの、 あの番組の特性上それについてすごく深く話されるわけではなかったりとか、あると思うんですけど、こう、まあ、今どう思ってらっしゃるのかっていうのと、あそこでこう述べられたその意図みたいなものをちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけど、
ですね、まあ、でもそれ先ほどちょっと話したのと重なるところがあって、あのソフトウェアだとかシステムの開発っていうのはもう一人じゃできなくなってチーム開発になっていますと、そうすると、まあ、テックリードだったりマネージャーだったりプロダクトマネージャーだったりっていう人間に必要なのはやっぱりビジョンを掲げそれに対して人を引きつけると、要は、まあ、これって強制じゃないんでつまんないんだかったらみんな逃げていくじゃないですか。人に魅力がなく、かつ成し遂げようとしていることに魅力がなかったならば人は集まらないですよね、やっぱり人を集められるっていうことが、まあ、開発においてもそうですし成し遂げようとしているものに、まあ、ユーザーなり利用者がついてきてくれるっていうところも大事だと思うので、まあ、それがやはりあのできるっていうのがプロフェッショナルかなっていうのは、今でも考えは一緒ですね。
なるほどです。あのちょっとだけ表面的なところになってしまうかもしれないですけど、あの始まる前に三浦さんとかもおっしゃってましたけど、あの結構やっぱその及川さんのこう喋られるトーンとかも含めて、すごくこうパッションを感じるというか、思うんですね。で僕ちょっと脱線しちゃいますけど、僕もやっぱりこういうふうになんかこういろんなことをやり始めたきっかけの一つとして、あのアジャイル館の平鍋さんって方がいて、あの方の講演を聞いてなんかすごいなんか楽しそうに喋ってらっしゃるなっていうのがすごく印象的で、こうそれがどんどん、まあ、なりたいなっていうふうになっていったんですけど、まあ、あの、まあ、引っ越すわけでももちろんないですけども、及川さんもそういうふうなこう話聴衆にこう引きつける喋り方とかがあると思うんですけど、それってなんかこう学ばれたんですか？
ああ、聞きたい。
っていうのも、あの、僕、今、仕事でトレーニングとかをやることがあって、まあ、それちょっと違いますけど、やっぱトレーニング喋るときにどうやって人を引きつけるかとか、アテンション取るかみたいなところで、まあ、チームの中でこれどうやって獲得していけばいいんだろうね、みたいな話をすることがあって、なんかこう、気をつけられたとか学ばれたとかってあるんですか？それともやっぱもともとそういう。
もともと、あの、子供の頃からおしゃべりだったんですね。
ああ、なるほど。
で、口から先に生まれたっていうね、言われてて、で、おしゃべりだったのがあるんですけれど、なんだろうな、まあ、楽しいっていうのは、まあ、基本楽しいことしかやらないし、で楽しくないことはあんまりは、まあ、話さないっていうのがあるんですね、
はいはいはい、
でなんかその逆説的かもしれないんですけれど、あの楽しんでれば楽しくなるんですよ、
でなんか、表面的なテクニックというよりは本当に楽しんでいるという、
まあ、あとそれはあの何でしょう、サバイバル術でもあるなと思っていて、実はプロフェッショナルの時にも NHK のディレクターから、まあ、あれってそのなんか人生を起承転結的にするんです ね、
そうですね。
なので途中で、あの及川さん、その人生で挫折したことを教えてくださいって言われて、全然思い出せなくていやないですって言ったんですけど、
めちゃくちゃポジティブですね。
いやそんなことないでしょって言われてお父さん亡くなった時はとか、上司の方亡くなった時はとか、なんかいろいろ言われたら、まあ、確かにっていうのが出てくるんですけれど、なんか 忘れちゃうんですね。で、ただ、まあ、最近でもやっぱり辛い時とかって大変だなと思うことあるんだけれども、自分がどっかでこれなんかネタになるな、今の言葉で言うと、これ乗り越えた後にこれで一つなんかビジネスの種になるかもしれないし、そうじゃなかったし飲み会の時に話して他の人に面白がってもらえるかもしれないなと。でこれちょっと大げさなんだけれども、自分の中では全てのことはフィールドスタディであるというふうに考えるにして
る
んですね。
なるほど。それで学んでいるという。
そうなんですよ。実際に現場に出てそれを体験してみて学んでるって考えればいいと、うん、今大変かもしれないけれども、これはどっかで終わると乗り越えられるはずだから、うん、それを何かの形で自分の糧とするってことをやれればいいから、だとしたら今この状況をできるだけ楽しんでいこうっていうふうに思うし、
なるほど。
やはりその仕事だって今でこそ結構自分で選べるようになりましたけれども、うん、選べないことも多いわけですよね、うん、どうかこれやってくれっつって非常にマイナーな製品だとかプロジェクトとかって与えられたり、リソースもあまり与えられなかったりっていう時にも、でもって考えてみると大体どっかに魅力はあるんですよ。なのでそれをじゃあ面白いかろうと楽しもうっていうふうに割り切ってしまうと、まあ、大概のことはね楽しいです。
いや素晴らしいですね。その僕あのキキキリンが言っていた言葉がすごく印象的で、その楽しむんじゃなくて面白がるんだっていうふうにおっしゃってて、なんかそう受け身的に楽しいところに行くとかじゃなくて、自分からそれを捉えて面白いところを見つけて面白がるのが大事なんだよみたいなことを言っていて、ちょっと引用元があれですけれども、なんかそういうのを感じましたね。
それを村上龍っていう作家さんが大好きで、で69っていうあの自伝的小説を出されてるんですよ。でその中にもそういった話が出てきて、私はもうそれ若い、本当にすごい若い頃に読んだんですけれども、それを覚えてるんですね。要はまあ村上龍的な主人公がいて、で高校生ですけれど、まあ学園紛争であのバリケード封鎖とかをやっちゃって、でそれもあって同級生からなんかこう何しろ妬まれるっていうか、いろいろ言われるんだけれども、まあもう楽しんかってやったら相手が帰ってそれを悔しくなってくると、なのでもう自分たち本当にまあ犯罪に近いことやっちゃったりするし、まあ同級生からも指さされるようなことやってんだけれども、いやもう楽しかったしこれからも楽しんだよってやってたら、逆に周りの人間が羨ましがるようになってくるっていうふうに言っていて、もう常に楽しんでやろうってことを言ってるっていうのが中に出てくるんですけれ
ど、
それをすごい覚えてるんですよね。だから基本はもう楽しんじゃった方が得だなと。
なるほど。
いやすごいですね。わかるんですよ。僕あれなんですよ、結構座右の銘的なものが、高杉晋作の面白きこともなきを面白くっていうのの、あれちょっと解釈は皆さんがあの、一般的に広まってるものと違うよって言われるんですけど、僕はもうその一般的に広まってる、面白くないことも楽しむんだみたいなのが、座右の銘にするぐらい楽しめないんですよね、
あなるほど、自分がこ う足りてないから座右の銘にしていると、
だからもう勉強になる。
あでもさっきのコンパッションとかの話の時にあった、一回考えてみるプロセスを挟む、そういうふうな何ていうんですかね、そういうふうに やるべきっていう材の目に置いてるみたいなので、一回そうやってみようと思えるだけでも変わってきそうですよね。そういう積み重ねで、これ面白がるにはみたいなことが一瞬挟まるだけでもいいかもしれないですよね。
いい話聞けました。
そうですね。はい。じゃあちょっとここで一回いい時間になってきたので切ろうと思います。
はい。
はい。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。
最後もありがとうございました。